それは完全に、そこには完全な人間は一人もいない。でもそれぞれの悩みに耳を傾け、真剣に相談に乗る、涙も流す、大笑いもする。秘密を話してもそれを守ってくれる、いたわってくれる、同情してくれる、理解してくれる。キリストが願っておられる教会の交わりは、きっと街角の酒場のようなものかもしれない。著名な学者も書いてますから、水道学者びっくりいたしました。彼はこれを読みながら、教会の交わりについて深く考えさせられたと言います。確かに聖書に一行で記されている初代教会の実情は、美しい綺麗事だけではなかったんですね。聖書をよく読んでまいりますと、ありのままが書かれているんです。そこは人間ごとに溢れているわけですよね。純粋なキリストにある愛と献身の行為に、そこに偽りが入り込んでまいります。人々の評価を得るために、無理してですね、しかしそれをごまかして献金をしてですね、あの人はすごいなと言われるような人間になってみたいという人も現れるわけです。待つ人々への反響で差別がある、そういう抗議があるんです。教会の中に愛によって問題があるなんて言われたら、私はどうしていいか分かんないですね。おろおろするかもしれません。そういうことがあったんです。教理の問題、教えの問題で、神学論争で激しいやり取りがあったり、麗しい神の共同体の中に人間ごとが、人間の罪深さと言わせが入り込んでまいります。そういうことが正直に起こったことが書いてあるの、聖書の中に。しかしクリスチャンたちはその度ごとに神の前に砕かれ、悔い改め、神様の名前に祈り、聖霊の導きを求めて従っていったんですね。神が共におられなかった、聖霊の励ましがなかったならば、初代教会が破綻しですね、分裂していたでしょう。先ほど申しましたように、あまりにも主雑多の人たちが同時にドーッとですね、三千もの人たちが教会の中に加わったわけですから、みんなバラバラです。声が大差があります。だからキリストの愛が聖霊によってそこに働いた時に、彼は一つとなっていった。声が大問題を超えていったんですね。これは奇跡です、奇跡です。問題や困難が絶えず起こってくる中で、彼らは神様の解決と導きをいただきつつ、むしろ問題や迫害を通して、後に迫害が起こってまいりますが、教会は成長し、質的にも、そして拡大していったんですね。考えられないことです。こういうことが起こっているんです。教会共同体は人間ごとにあふれていながら、キリストの命令であるいかにして互いに愛し合い、分かち合い、対戦し合い、共に喜び感謝し、共に悩み涙する、この生徒の交わりを神様に従って育んでいくために努力したんです。祈っていったんです。神様に祈っていったんです。そしてそこに不思議な共同体が生まれていったんですね。これが初代教会の歴史であります。教会としてのあるべき姿をスインドル牧師は改めて真剣に考えさせられたと言っているわけでありますね。12時頃になりますと、ここら辺はね、相談通りってね、電灯も少なく暗いんですよ。もう広い道路がありますが、車もほとんど通りません。シーンとなります。だけどもね、11時に近づきますとね、その通りを挟んだ向こうの方に店があるんですね。ブルボンさんって飲み屋さんがあるんですよ。そこが履けるんです。そうするとその人たちがビャーッと前出てきてですね、そしてすぐ帰らないで、めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ話すんですね。何事かなと思って、こう私書斎からこう覗くわけでありますが、あ、店の人が出てきたんだ、店が閉店になって出てきたんだ。若い女の人や中年の男性、いろんな人がそこにいてですね、笑ったりですね、かなわなと言ったりね、そして本当にいろんなことがあって、そして最後にひとしきり話してからは、また来てねなんて言ってですね、そして握手したりハグしたりしながらね、タクシーを待たしておいて送り返すんですね。皆さん毎晩ですよ。 東前で飲み屋さんたくさんあるんですけども、もう潰れるんじゃないかと思ってるんですが、そうだ、なかなか潰れない。たくさんの人が、まあ少ない日も多い日もありますけども、途切れることがないですよ。私はいつもこう覗いて見てるんですよ。雪の日、今日の日は、今日祈祷会はね、本当に今日は皆さん来れなかった、夜の祈祷会って一日の働き終えたが頑張ってくるんですから、大変ですよ、夜の祈祷会来る人たちは。今日は雪が降って積もってるから、今日は一人も来なくても当たり前なと思っている時の、向こうはタクシー乗りつけるんです。まあこんな雪の日にね、いや何が嬉しくて来るのかなと、こう、一回ちょっと入ってみようかなと思うんですが、まあそれはちょっと誤解がありますので、ありませんけども。まあそのような酒場でですね、慰めている人たちや、いろんな楽しめている人たちが、まあ、いることが事実のことです。皆さん、教会の魅力って何だろうと思います。立派な街道を建てることか、少しお金をかけてリフォームしました、きれいになりましたねって喜んでくださいます、嬉しいです。でも立派な教会を建てること、教会をきれいにすることが教会の目的じゃないです。教会に集まっている人たちが、その集まりがエクレシア、どういう豊かなキリストがある心を開いた、すべての格差、垣根を超えたキリストにある愛の交わりを、本当に親しい交わり、ありのまましているかということが、実は教会の魅力なんです。ご承知のように現代の社会は、社会の共同体が崩れております。家庭が崩れており、社会がさまざまな問題、その社会共同体がなかなかうまくいっていません。学校も、職場も、地域も、ある意味で崩壊しているところがあるわけであります。保護司の仕事に携わらせていただきながら、子どもたちが生まれ育った環境というものがどんなに悲惨な状況であるかということを、一人の子どものこの歴史、老いたちを、そういうものが実は送られてくるんです。感謝書からデータが、大変訪問してみます。なかなか大変ですよ。居場所がないんです。家庭に居場所がない、子どもたちは夜徘徊いたします。みんなで集まるんです。そういう子どもたちばっかりです。座り込んでますね、駅前に。いろんなところで自分たちを主張し、目をかけながらも、なんとか自分たちの居場所を見つけ、自分たちの生き方を見つけようとしているんじゃないかと思えて仕方がありません。人間性という言葉、人間というのは一人ぼっちで生きられないと言われますね。人間というのは人間性、人間の特徴、人間性と申しまして、その人個人個人の人間性というものが、これを人間性と申しまして、人間性は、一個人の人間性は、その人の人間性に現れると、こういう言い方をするんですね。人は一人一人の人間関係が、そこに現れる、その人が現れるんですね。人間関係の中でその人がどう生き、どう受け入れ、受け入れ、そしてそこで成長していくかということでありますね。そういう意味で環境や人間の関係は共同体というのはすごく大切なんですよ。それが破れているんです。人間性が育たない。成長していかない。成熟した大人になれない。皆さん、これは子供たちだけの問題じゃありません。私たちの大人の問題でもあるわけです。いろんな、この足らないものを持ったまま大人になっちゃったということがしょっちゅうあるんです。多く見られる。いや、一言じゃありません。私のうちにも、本当に欠けたところがある。そう思います。 だけどもそれを本当に満たすのは